皆さんこんにちは。今日は疲れた人を休ませるキリストというテーマで、疲れた人を休ませるキリストというテーマで共に主の御心を見ていきたいと思っています。皆さん今疲れているでしょうか。ある本にこうありました。主治医だけが知る権力者という本です。どんなに強そうに見える権力者も医者の目には弱々しい患者に過ぎない。あのケネディもエネルギッシュで自信に満ち疲れ知らず。彼は健康というイメージで国民の心を一気につかんだ。しかし彼は毎日鎮痛剤を使用し、恐れもあり日に何度も注射を打っていた。疲れ知らずのように私たちは、装うことはできますけれども、この世で生きる限り、誰もが疲れを覚えるわけです。そのような私たちに、キリストは、あなた方を休ませてあげます。また、安らぎを得ますと語られました。なぜそのように言えるのか、今日3つのポイントで見ていきたいと思います。聖書の箇所は有名なマタイの福音書11章28節から30節です。こちらを 28節から30節ですね。これを合わせて皆さんと読みたいと思います。それでは3、はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首引きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首引きは負いやすく、私の荷は軽いからです。ではお祈りします。天の父なる神様、あなた様は私のもとに来なさいと招かれて、そこには休みとまた安らぎがあると宣言されました。どうか主の御心をよくわかるように語る者、また聞こう一人一人に働き守り導いてください。お委ねしてイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。一つ目のポイントは28節にある、疲れ重荷は神のもとに来なさいとの印であるということです。疲れ重荷は神のもとに来なさいとの印である。この28節の冒頭はすべてという言葉で始まります。すべて疲れた人、重荷を負っている人、これは自分の意思とは別に外から重荷を負わされてもがき苦しんでいる人です。疲れた人、重荷を負っている人、これ具体的には病や仕事や家族のトラブル、また失業や失恋、もう日常生活のすべてのことです。で、このような重り、疲れがない人はいないわけです。で、なぜ私たちはこの重りに振り回され、また疲れ切るんでしょうか。要因は様々にあると思いますけれども、大きく二つあると思います。一つは、このような問題を解決する力が、私たち人間にはないからです。神のように全知全能であれば人は苦労することはありません。けれども人生には思い通りにはいかず、どんなに力んでも、またどれだけ心配しても自分の力で解決できないことが山ほどあるわけです。そしてその問題は次から次にやってくる。しかし多くの人はそれを自分の力で何とかしなければともがくわけです。でもその大部分は自分の力でコントロールすることも解消することもできないものばかりです。またなぜ疲れるのか、もう一つは、本当の幸福、幸せを私たち人間は自力で得ることができないからです。 人はどうやってもこれで満足とはなれないんです。昔も今も変わりなく、人は幸福を求めてがむしゃらに行きます。みんな幸せになりたいわけです。ある人は地位や名誉に、ある人々は肉欲の快楽の中に。けれども、快楽極まって悲しみ来たるという言葉がある通りに、楽しみの裏には必ず虚しさ、悲しみがあって、それは永遠には続かない。どんなに健康があっても、また富や名声があっても、教養学識があっても人は満たされないわけです。こうして人は本当の幸福、安らぎを求めていきます。人は本来神様にしか追うことのできない問題、本来神様にしかない幸福を自分で背負って自分で探そうとするためにその問題に押しつぶされて悲鳴を上げるわけです。神から離れて自分一人で人生を完成させようとするとき、人は疲れ果てていくんです。ここにある通り疲れた人、重荷を負っている私たちです。このように神様から離れて自力で生きることを今日の礼拝でもありましたけれども、聖書は罪と言っています。罪とは神から離れあるべき状態にないことです。ですからこの疲れの原因はすべて根本的にはこの罪にあるわけです。神のもとに人がないゆえに人は疲れ休みを得られない。イザヤの 57-21 に悪者どもに平安がないとあります。私たちの体は肉体的な部分と霊、魂からできています。神がこのように作られて、神は私たちの魂の親であるわけです。人が創造された時には、人に疲れや苦しみは一切ありませんでした。すべてが良かったわけです。そして人は魂の親である神に全く依存して、一緒に歩むものとして作られました。この神が私たちの人生を彩ってくださって、そして素晴らしい景色を見させてくださるはずだったわけです。けれども最初の人間が神から自立していきました。神に背向いて追い出したわけです。この性質を私たちは皆受け継いで、私たちも魂の親である神から自立して歩もうとするわけです。1歳、2歳の子供は親から離れて問題を解決したり、病の治療をしたり、また家のローンを返済したりすることは到底できません。であるなら、偉大な神の前に小さな私たちがこの親である神から離れて生きれるはずがないわけです。けれども罪は頼ること、依存することを嫌いますので、自立して生きていくわけです。自分はもう少しできる、やれると言って一生懸命に頑張るわけです。そして私たちは疲れ果てて最後に本当の休息を求める。けれども神様は人生における疲れや重荷を通して、自分の力だけでは人生は完成しない、歩めないのだと教えてくださっているわけです。一つ目が疲れ、また重荷は神のもとに来なさいとの印であるとしました、見ました。そして二つ目は、キリストは来なさいと呼びかけ、休みを与えてくださるということです。キリストは来なさいと すべての人に呼びかけて休みを与えてくださる。世の中のある人々はもう死んだら楽になると思って死の中に休息を求めます。けれども本当に休みが滅びと裁きである死の中にあるでしょうか。この世界のどこに本当の休息が得られるのか。罪に苦しみ、そして疲れ果てている人間に主は言われたんです。それは私のもとに来なさいと。これは当時の宗教指導者が説いていたこととは全く異なるものでした。彼らは新しい教えを学べとか、自分を模範にせよと教えていました。自分のところに来て休みを与えるなどと約束した指導者は誰一人いなかったわけです。このキリストの中に初めて真の休みがあるわけです。この28節の真ん中にある来なさいとは、向きを変えるということです。イエス様は、あなたの魂の安らぎは私のもとに帰ってくるときにあるのだと語っているわけです。聖書が一貫して伝えるメッセージは、この来なさい、戻って来なさいという神様の言葉です。来なさい、ただこれだけなんです。あの弟子たちも、またザーカイも来なさいと言われただけです。そしてもっと遡ると、ひたすらイスラエルに背き続けた民にも、神は立ち返れ、戻ってきなさいと、聖書の数多くの場所で言われています。この律法を守りなさいとか、この域に達しなさいと全く要求されていないわけです。子供のように今の状態のまま神様のもとに行けばいいんです。子供は無力です。知恵も経験もありません。けれども彼らには 100% の信頼があるんです。イエス様はこの子供のような心が最も美しく価値があると言われました。自分でやろうとか、この自分で解決しようという心を捨てて、無力なものとして神様に帰る。私も痛感しますけれども、クリスチャンであっても、この主のもとに行く。本当にシンプルで簡単なことが難しいわけです。皆さんはいかがでしょうか？神様に迷惑をかけていけないとか、もう少し立派な信仰、立派にならないととか、または自分は神様を信じたからもう大丈夫とか、なんとかできると私たちは思い続けてしまうことがあります。けれどもイエス様はただ来なさいと、私のもとに来なさいと呼びかけています。私たちは速やかにいつでもまず主のもとに帰りましょう。そしてこの主と共に歩むんです。そしてこの28節の来なさいと、私のもとに来なさいと言われた後、主はこう告げました。あなた方を休ませてあげますと。この来なさいの次の文章には、私がと、この文章の最初にあります。私が責任を持って休みを与えると神様は告げられたわけです。休みとは全き安息、平安ということです。リラックスして、そして次の活動をする準備が整う。どんな波風が吹き荒れても動かされないこの休み、平安がこのキリストの人格の中にあるんです。 なぜでしょうか。それはこの疲れや重荷の問題である、その根源である罪をキリストが解決してくださったからです。キリストが十字架と復活によってこの罪と死を解決してくださり、信じる者はこのキリストとぴったり一つにされて新しい人生が始まるんです。すべての良いものの供給者、源泉であるキリストにつながるならば、その主の休息、つまり平安をいただき続けることができるんです。この平安とは本来の祝福と喜びに満たされていることです。もうこれで良い、安心というものです。イエス様は不思議な平安を持っておられました。主が恐れ取り乱されることは一度もありませんでした。敵に狙われても、また嵐の中でも、主はいかなる時でも平安のうちにおられました。弟子たちは驚いたわけです。そしてその驚く弟子たちに主はこう言いました。ヨハネの14章27節、ヨハネの14章27節、215ページですね。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。イエス様は全能ですから、彼に任せれば完全、そして最善を成してくださるわけです。危険な、そして困難な状況は変わらなくても、神が共におられるときに私たちは平安をいただくわけです。これは例えるなら、嵐の中で遭難していたときに、救助隊が到着して、もう大丈夫です、と声をかけられたら、嵐が止んでいなくても安心なのと似ています。嵐の中の平安、また悲しみの中の平安、主は私たちをどこにあっても平安を持って守ってくださるわけです。そしてこの平安はエペソ書に尽きることなく、さらに人生の中で増し加わっていくと言われています。ですから主は私たちを続けて、クリスチャンであっても招き続け、来なさいと、そして行くときに私たちは休息、平安をいただくんです。最後、三つ目のポイントです。それは、主の首輝を追って歩むとき、最上の安らぎをいただくということです。主の首輝を追って歩むとき、最上の安らぎをいただく。このマタイの福音書に戻っていただいて、11章の今読んだところの続きですね。29節に、こうあります。途中からですけれども、私の首輝を追って、私から学びなさいと主は告げられました。この最後の、今の3つ目のポイントでは、前半と後半に分けて見ていきたいと思います。前半はまずこの首輝です。首輝に注目します。この首輝は皆さんもご存知の通り、当時よく使われていた農作業の道具です。畑を耕すために2頭の牛を横の木でつないで一緒に歩かせていく。そしてその後ろには鋤などの道具がついていたようです。ですからこの首輝をつけるということは働くということです。首輝をつけているのにのんびり休むということはありえないわけです。ここでこう思う方がいるかもしれません。 働く、労働するのに休みを得られるのか。またこの首輝きは、はめたら自分の思い通りに進めない、窮屈不自由と感じるかもしれない。イエス様はここで何とおっしゃっているんでしょうか。私たち人間はもともと罪と死というその区引きを負っていました。けれどもキリストがこの罪と死をという区引きを打ち壊し救い出してくださった。ですからこの区引きを負ってという表現は比喩であって、これは消極的なものではなくて、私と共にいつまでも行きましょうという大変素晴らしい神様の招きであるわけです。魂の親である神がもう一度、いや永遠にあなたと共に行きたいと願ってくださるわけです。そしてこの区引きの特徴、区引きの特徴が書かれています。それは30節にある負いやすく軽いという区引きです。イエス様の区引きは心地よくて、そして取り外したくなるような悩ましいものではないんです。なぜなら、キリストは私たちの限界をよく知っていて、耐えきれない重荷を負わせることがないからです。それ以上に、キリストは重荷を一人で負わせるのではなくて、共に担ってくださる方なのです。そしてこのポイントの後半、最後ですけれども、区引きを追って、そして続けて、私から学びなさいと語られました。この学ぶということと、そしてその結果どうなるのかを見ていきたいと思います。まあ、学びなさいとは、これは塾とかで勉強しなさいということではなくて、弟子となりなさいという意味です。イエス様は当時のユダヤ教の教師のように力と権威で支配されるお方ではありません。29節の最初の方にイエス様のその人柄が書いてあって、イエス様は乳話でへり下っておられるとあります。イエス様は愛と優しさによって、そして私たちと同じ目線になって教えてくださるわけです。キリストは苦難のしもべであって、悲しみの人で病を知っていたとあります。主はその生涯において、私たちが経験する、いや、それ以上の困難、辛苦、孤独等を経験されました。それゆえに、私たちの病や問題、また人に裏切られた苦しみや誤解される悲しみ、すべてを同じように理解し、慰めてくださるわけです。そのお方が共にそばで歩んでくださり、区引きを追って導いてくださるわけです。私たちは以前は罪に支配されて、その傲慢な自我が先立って神様と共に歩む方法を知りませんでした。けれども主は私から学びなさいと招かれて、本当に幸いな歩みを教えてくださるわけです。このようにイエス様と共に労する中で、主が歩まれたような全く平安な歩みへと作り変えられていきます。具体的には、この御言葉からイエス様の歩みを知って、それを私たちは真似していく。このキリストに夢中になっていくんです。私たちは皆尊敬する方、また憧れの人に夢中になって似ていきます。そして聖霊がいつでもどこでも共におられて、このイエス様の御心を随時教えてくださるわけです。職場であっても、また学校であっても、家庭であっても、このイエス様の区引きを 追ってイエス様から学んでいくんです。そして最後、そうすればとあるようにその結果が告げられています。キリストと共に歩むならば、その結果、魂に安らぎを得る。この安らぎは、心地よいとか、充実感、満足感に近い爽やかなものです。安らぎを得るっていうのは、何もしないで、手ぶらで遊んでいるところにあるのではなくて、主と共に首輝きを追って、そして労する中で与えられるということです。これは本当に不思議なことです。働く、労働ということと安らぎというものは全く正反対のように思われますけれども、キリストと共に、そしてキリストのために生きるときに最上の休み、そして最高の安息があるわけです。私たちは今誰とそして何のために歩んでいるでしょうか。主と共に歩む中で、そして主に学んでいく中で、私たちの霊はますます生き生きされ、そして次の活動のための力と活力が与えられていきます。最後まとめますけれども、今日は一つ目は、疲れ重荷は神様のもとに来なさいとの印である。そして二つ目は、キリストはただ来なさいと呼びかけて、そして平安を与えてくださる。最後三つ目は、この主の首輝きを追って歩むとき、最上の安らぎをいただくということです。じゃあ最後お祈りします。天の父なる神様、あなた様はすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと語られました。私たちは主の招きによって罪から救われて今歩んでますけれども、その歩みの中でなかなかイエス様のもとに立ち返ることの少ないものですけれども、どのような状況にあっても主は来なさいと都度招いてくださいますので感謝をします。どうかこのキリストから私たちは学び、そして幸いなその安らぎ安息をいただいて、今週も歩むことができますように助け導いてください。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。